かつて1年半前までは毎週主の日の礼拝で唱えていた十戒という文章があります。今は一種の非常事態ですから、礼拝堂にとどまる時間を少しでも短くするために唱えることをやめてしまっていますが、いつかは必ず復活させなければと思っています。我は汝の神主、汝をエジプトの地、その奴隷たる家より導き出せし者なりという言葉で始まる十戒を、この教会の礼拝に集まり、お集まりになる皆さんは、大体すらすらと暗唱できることがおできになったと思います。いつの間にかもう暗唱は難しいかなという方も多いかもしれません。で、我々はこれを十戒と、十の戒めと呼びますが、実を申しますと、しかしそれは世界共通の呼び方ではありません。例えば英語では、まあ、もちろん Ten Commandments というような言い方も、十の戒めというような呼び方もありますけれども、より伝統的な呼び方はデカローグっていうんです。で、デカローグのデカというのは十という数字の十という意味 で、ログというのはもちろん言葉という意味です。十の言葉と、十戒を伝える出エジプト記第20章を開いてみると、そこにも神はこれらすべての言葉を告げられたと書いてあります。そしてその言葉がどういう言葉であったかというと、私は主あなたの神、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならないって言うんです。私は主あなたの神だ、あなたをエジプトの奴隷の家から導き出したあなたの神はこの私なんだ、私があなたの神なんだと。だからあなたには私のほかに神があっちゃいかんと、そんなことはあるはずないだろうと続くのです。この言葉の重みを考えますと、やはり十の戒めと、十の決まり事と呼ぶよりは、むしろやはり十の言葉と呼んだ方がふさわしいのかなと思わないでもありません。礼拝のために私どもは神の言葉の前に立たされるのです。その言葉とは何かというと、私はあなたの神だと、私だよ、私がここにいるよ、あなたを奴隷の家から解き放つあなたの神はこの私なんだ。礼拝というのは結局のところ、私だというこの神の声の前に立たされるということでしかないのであります。で、黙示録の第16章を読みました。で、その最初のところに、また私は大きな声が神殿から出て七人の天使にこういうのを聞いたと書いてあります。大きな声が聞こえた、言うまでもなく神の声です。黙示録を書いたヨハネは神の声の前に立たされたのです。考えてみますと、黙示録というのはどのページを開いても色彩が豊かというか、視覚に訴えてくるような強烈なイメージの言葉が続きますが、しかしその背後にはいつも確かな神の声が聞こえていたんであります。ヨハネは神の言葉の前に立たされた。しかし思い返してみますと、これは聖書全体がそうなんで、聖書の一番最後の書物である黙示録、それに相対するように聖書の一番最初に書かれている創世記の その最初のところに何が書いてあったかというと、最初に起こった出来事はやはり神の声が響いたという出来事であったのだと、そういうのです。光あれと、その神の声が聞こえたから光が輝きました。そして神の言葉が語られたからこそこの天地は作られたし、我々に似せて我々にかたどって人を作ろうという、そのような神の発言があったからこそ人間もまたこの地上に生きるものとなったのです。そしてイスラエルがエジプトの家から導き出された時にも、この小さな民を支え続けたのは私だよ、私があなたの神なんだという、神の声がこの小さな民を支え導き続けたんであります。ところがここではまた新しく神の声が聞こえる。大きな声が神殿から出て行って、七つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさいと、そう言って神がその言葉をもって作られた世界を今度はまたご自身の言葉でもって滅ぼさなければならないと。どうしてそういうことが起こるんでしょうか。今日第16章聖書朗読をお聞きになって皆さんもお感じになったかもしれませんが、この第16章、少なくともこの章、どうこうどうひっくり返したって神の愛とか神の恵みとか、そういう言葉を見出すのは難しそうです。こういう言葉が延々と続くから黙示録だけは馴染めないんだって人もいるかもしれませんし、将来いつかこんな恐ろしいことが起こるのかと怯えに怯えた人がいなかったわけでもありません。ことに16節にハルマゲドンという言葉が出てくる。そんな言葉を捉えて世界の終わりは近いとか、1900何十何年には世界の最終戦争が始まるんだとか、そんなことを言って奇妙な宗教活動を始めた人たちがいなかったわけでもありません。しかしもう少し冷静に聖書を読みます人はすぐに気づくのは、例えばこの第16章に描かれる7つの災いの背後にあるのは、まさしくあの出エジプトの出来事であったということです。で、黙示録と出エジプトの関係についてはこの礼拝において何度か触れてきました。例えば今日読んだ第1の災いの悪性の腫れ物とか、第2第3の災いの水という水が全部血になったとか、その他のものもみんながみんな出エジプト記に出てくる災いと同じではありませんが、深い関わりを持っているということはすぐに気づきます。イスラエルがエジプトの奴隷の家から導き出された時にも神は10の災いを送られたといいます。それは聖書の中で最も強烈な印象を残す物語であるに違いありません。で、どうしてそういう災いがイスラエルや出エジプトにおいて起こったかというと、イスラエルの指導者モーセ、神に使わされたモーセがエジプトの王ファラオのところに行ってお願いをするんです。我々をエジプトから出してくださいと、我々は荒れ野で主なる神に礼拝を捧げなければなりませんからと。で、もちろんファラオがそんな言葉に耳を貸すはずがないんで、そこで神はファラオに対して10の災いをもって報いられました。血の災い、カエルの災い、ブヨの災い、アブの災い、疫病、腫れ物、瓢というように、この10の災いを暗唱しておられる方はめったにいないだろうと思いますけれども、 私が小さい頃、考えてみると今私の息子のと同じ年齢、小学2年生の時に生まれて初めて聖書通読ということをさせられて、この出エジプトの物語を読んだ時には本当に大げさでも何でもなく夜も眠れないほどの深い衝撃を受けました。例えば今日読んだ12節以下に、カエルのような汚れた霊が世界中の王を従えて神との戦いに備えたなんてことが書いてあります。で、出エジプト記においてはカエルの立ち位置が微妙に違うんで、エジプト全土にカエルがあふれかえったっていうんです。それはもうどこもかしこもカエルだらけ、どの家庭の台所の鍋釜の中にもカエルが這い上がってくるというような、ファラオの王宮だって例外じゃないんで、そのファラオの神殿の寝室の布団の中にまでカエルがあふれかえったと。当時7歳の康平君が布団の中で眠れない思いをしたことを同情的に理解していただければ幸いですが、ちょっとそのあたりでついでに申しますと、ちょっと笑っちゃうんですけれども、聖書をよく読むとエジプトの魔術師たちがそのカエルの災いを見て変な対抗心を燃やしたっていうんですね。何よそのくらい俺たちだってと言って、もっとたくさんのカエルをあふれかえらせたっていうんです。それはちょっと頭が悪いんじゃないかと思いますけれども、でファラオは音を上げて何とかしてくれと、何でもするからとモーセに懇願して、モーセが主に祈るとたちまちカエルはみんな死んでしまって、エジプト中にカエルの死骸の悪臭が満ちたといいます。けれども皆さんもご存知かもしれませんが、そういう災いが起こっても決してファラオは自分の固くなな心を変えようとはしなかったっていうんです。で、私は子どもの時にこの出エジプトの物語を読んでどうにも理解できなかったことは、どうしてファラオはここまで固くなであることができたんだろうか、どう考えたってさっさと悔い改めてエジプト、イスラエルをエジプトから去らせた方が絶対に幸せになれるってそう決まってんのに、分かりきってるのに、どうしてこうなんだろう。しかしそれを言うなら、それなら自分はどうなのか、そのことを改めて問うてみるべきだと思います。この出エジプトにおける最後の災い、第10の災いにおいては国中のウィゴが殺されたといいます。ウィゴというのはつまり最初の子供、人間も家畜もそれはもう差別なく、ファラオの長男もまたその夜主に撃ち殺されたといいます。それでもファラオは固くなにイスラエルを去らせようとはしなかったって言うんです。人間ってそこまで固くなになれるもんなんでしょうか。だがしかしそれは今日読みました黙示録第16章の8節以下が予言している通りのことが起こったということでしかないんであります。第4の天使がその鉢の中身を太陽に注ぐと、太陽は人間を火で焼くことを許された。人間は激しい熱で焼かれ、この災いを支配する権威を持つ神の名を冒涜した。そして悔い改めて神の栄光を称えることをしなかった。第五の天使がその鉢の中身を獣の王座に注ぐと、獣が支配する国は闇に覆われた。人々は苦しみもだえて自分の舌を噛み、苦痛と腫れ物のゆえに天の神を冒涜し、その行いを悔い改めようとはしなかったと。出エジプトの物語を読んでおりますと、嫌でも覚える言葉があります。このことによって私が主であることをあなた方は知るようになると、そう繰り返し語られるのです。 なぜこのような災いが起こるか、その目的は私が主であることをあなた方が知るようになるためであると。あそこで主がもたらされた災いの一つ一つもまた、私があなたの神なんだと、そのことを裏付けることでしかなかったのです。しかもこのヨハネの黙示録第16章は、それほどの災いの経験してもなお悔い改めようとはしない、神を神としようとはしない、神の神としようとしない人間の固くなら姿を伝えます。特に私が心が痛くなるような思いで読まざるを得なかったのは、実節に出てくる舌を神という表現です。これは一つには自殺の一つの表現でしょう。しかしある人がこういうことを言っています。舌というのは神様が人間に与えてくださったものだ、何よりも神を賛美するために神が与えてくださったものだ。例えば十戒を唱えて、私があなたの神だという言葉に応えて、そうです、あなたこそ私の神ですと申し上げるために与えられているのが舌だろうと。ところが人間はここではその舌を噛み切る。神を賛美するぐらいだったら死んだ方がマシだと。そのようにして滅びていく人間の姿がこのように描かれているのです。そこでもう一つ心に留めておきたいのは、16節にハルマゲドンという言葉が出てきます。この謎めいたカタカナについてちょっと私は迷いまして、ちゃんと説明をした方がいいのか、実は大した意味もないんだから素通りした方がいいのか、ただこういう言葉を説教で素通りすると、例えば後で説教を分かち合う会なんかで絶対になぜ一言も説明がなかったかと言われるに決まってるんで、やっぱり説明をしようと思いましたが、しかし気になる方はちょっと手元の聖書辞典でも調べてみればいいんです。メギドの山というのがもともとの意味だと書いてあります。つまりヘブライ語でハルというのが山という意味の言葉で、メギドの山というのをハルマゲドンという。そしてそのメギドというのはイスラエルの古戦場であったと書いてあります。戦いの場所であります。でここでも神に逆らう汚れた霊どもが世界中の王を集めて神との最後の戦いに備えたと書いてあります。しかし思えば神は昔からこのような戦いをしなければなりませんでした。ご自分の民をエジプトから導き出そうという時にも、ファラオの固くなな心と立ち向かいながら神はどんなに激しい戦いをしなければならなかったでしょうか。しかし神はご自分の民をどうしてもこの奴隷の家から導き出すために、できる限りの手立てを尽くされました。それが神の戦いであります。しかし旧約聖書が伝える神の戦いはエジプトだけが相手ではありません。イスラエルがエジプトを出た後、なお40年間イスラエルは荒れ野を旅しなければなりませんでした。そこでも神が戦い続けなければならなかったのは、このイスラエルの不信仰との戦いであったんであります。そのような戦いの中で十戒のような言葉も与えられたのです。私だ、私があなたの神なんだ、忘れたのか、エジプトの奴隷の家からあなたを導き出したあなたの神はこの私なんだ。そのような神の戦いの姿は黙示録を書いたヨハネにとっても決して遠い国の世界の話ではなかったと思うのです。 これは自分の目の前で繰り広げられている神の戦いなのだと、そのことが痛いほどによく分かっただろうと思います。ローマ帝国の獣のような支配がある。そしてその中で自分たちの信仰が圧迫され、信仰の仲間が命を落とすということまで起こり始めている。そのような力を好き放題に振り回しているのは獣の支配である。13節の表現で言うなら、竜の口から、獣の口から、そして偽預言者の口から、カエルのような汚れた3つの霊が出てくるのを見た。けれども神がその汚れた霊と獣の支配と正面切って戦っていてくださる。私は主、あなたの神は私なんだと。神がその戦いをやめることはない。そこに望みが生まれてきます。しかもそこで私どもが冷静に見つめていなければならないことがあると思います。それは前回、先々週第15章を説教した時にもお話ししたことですが、必要と思われたらその第15章の説教を本日配布した雪の下通信にも載せましたので、改めて読み直していただけるといいかもしれませんが、例えばこの第16章、あるいは第17章、第18章に出てくるような災いの予言は、これが古都ローマ帝国の獣の支配について語られているのだと常識的に理解するならば、それは文字通りには起こらなかったんだということです。つまりヨハネが語らせられた予言は外れたんだと、当たらなかったんだと。むしろ獣とまで呼ばれたローマ帝国は、黙示録が書かれた200何十年後かにはすっかりキリスト教会の教えを受け入れてしまい、ローマ皇帝はみんな主の前に膝をかがめるようになりました。神の言葉が勝ったんです。しかもだからといって皆さんはおそらく、だからもう黙示録には価値がなくなったんだなどとはお考えにならないと思います。むしろ今こそ黙示録を読まなければならないんだとお考えになるだろうと思います。私は本当にそう思います。聖書の中で黙示録ほど現代的な価値を持つ言葉はないのではないかと思うほどです。かつてのエジプトもまた、神の民イスラエルに対して獣の支配を欲しいままにしました。神を神としない者は獣になるんです。人間であることをやめるんです。そしてそのように獣と化した人間は、人間に対する扱いにおいてももはや人間を人間として扱わなくなる。それは人類の歴史において繰り返し繰り返し起こってきたことであり、しかも私どもの周りで今でも起こり続けていることだと思うのです。だがしかし黙示録はまさにそこで神の勝利を告げます。15節でほとんど唐突に語られる祝福の言葉をヨハネは心を込めて書いたと思います。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように、目を覚まし衣を身につけている人は幸いである。この15節だけは明らかに主イエス・キリストの言葉です。見よ、私は来る。 私だけを待つがよい。私は主、あなたの神なのだから。だから裸で歩くのを見られて恥をかかないように、目を覚まし衣を身につけている人は幸いであると。私を待つのだ、ただ私を待つがよいと。でこの言葉を読みますと、直ちに私どもが思い起こすのは第3章の18節以下であります。かつて私どももこの場所で読みました。ラオディキアの教会に宛てて書かれた手紙の一部であります。その中に大変印象深い言葉がありました。第3章の18節以下であります。そこであなたに勧める、裕福になるように火で精錬された金を私から買うがよい。裸の恥をさらさないように身につける白い衣を買い、また見えるようになるために目に塗る薬を買うがよい。そして言うのです。見よ、私は戸口に立って叩いている。誰か私の声を聞いて戸を開ける者があれば、私は中に入ってその者と共に食事をし、彼もまた私と共に食事をするであろう。今私どものためにも聞こえるこのキリストの御声が聞こえるでしょうか。私だよ、私は戸口に立って叩いているよ。私は主、あなたの神。今その事実にふさわしい装いを持って主を待ちたいと思います。お祈りをいたします。主なる御神、あなたこそ私の主、私の神です。今はもう自分の舌を噛み切るようなことはせずに、あなたこそ私の神と、その栄光を称えるものとして立つことができますように。こんなにも激しい戦いをあなたに強いてしまっているこの世界であることを悲しく思います。しかし最後には必ずあなたが勝利してくださることを、その日には私どもの主がもう一度来てくださることを望みを持って待ちます。目を覚まし、ふさわしい装いを身につけて、ただあなたの御子を待つものとさせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。